どうもマイクです。おはようございます。6月19日金曜日の朝7時を回りました。今朝その全キャスト張り切ってお届けしていきます。今日はテック好きプロダクト好きの皆さんに刺さりそうな全のトレンド記事を5本まとめてご紹介していきますよ。 AI エージェントからハッカソンのアイデアスライド作りの裏技、ユニコードの深い話、そして最新ラグ論文の実践ネタまで幅広くいきますので、通勤通学のおともにぜひ最後までお付き合いください。さて今日紹介する記事は全部で5本です。一つずつじっくりいきましょう。まず1つ目、テーマはマルチエージェント時代の土台になるかもしれないデータブリックス発のオープンソースオムニジェントというお話です。オムニジェントはメタハーネスと呼ばれている仕組みで、クロードコードとかコーデックス、自作のエージェントたち、バラバラな AI エージェントを一つの土台からまとめて呼び出したり組み合わせたり制御したり、さらにチームで共有したりできるようにするためのフレームワークなんですね。使い方としては YAML でどのハーネスを使うのか、どのモデルをつなぐのか、そのエージェントにどんな役割を与えるのかといった設定を書いていきます。さらにポリシー設定でファイルシステムやネットワークへのアクセスをどこまで許すか、コストの上限、人間による承認フローが必要かどうか、そういった制御も細かく管理できるようになっています。 このデビーに質問を投げると、裏側ではクロードとコーデックスが同時に回答を作って、それをデビーが比較して要約してくれるという動きをしてくれます。さらにスラッシュディベートというコマンドを使うと、クロードとコーデックスがお互いの回答を批評し合って、その議論を踏まえた改善版の回答を自動で生成する。そんなちょっと面白い体験も紹介され、筆者はこのデビーそのものがすごいというよりも、デビーはあくまで入り口で、本質は自分たちの業務用にマルチエージェント構成を簡単に組める点にあると強調しています。例えばデータブリックスが複数クラウドに散らばったデータやワークロードの複雑さをうまく隠して、ユーザーが本当にやりたい分析や機械学習に集中できるようにする抽象化レイヤーになっているのと同じように、オムニジェントはいろんなエージェントや API 接続方式のごちゃごちゃした複雑さを吸収してくれる、そんなメタな土台だという位置づけなんですね。今後 MCP とか A2A のような共通プロトコルでエージェント同士やツールとの通信がどんどん標準化されていく一方で、その運用や制御、共有の仕組みはむしろますます複雑になっていくと見られています。そういう未来を見据えた時に、エージェントの実行、制御、共有を上から束ねるメタハーネスという考え方が近未来の AI エージェント活用の鍵になるんじゃないか。筆者はそんな風にまとめていて、オムニジェントがその先駆け的な存在になるだろうと結んでいます。エージェントを増やす前にその土台をどうするかという目線で読み応えのある記事でした。続いて2つ目、こちらはちょっとオピニオン寄りのサービス紹介の記事です。テーマは気象情報とバーチャル試着を掛け合わせた服装予報アプリフィットキャスト。筆者はとあるハッカソンで、毎朝とか旅行前に誰もが感じる今日何着たらいいかわからないというめちゃくちゃ普遍的な悩みに対して、フィットキャストというアプリを開発して賞を受けたそうです。このアプリの特徴は2つのポイントがありまして、1つは天気に合った服装を自動で提案してくれること、もう1つがその服を着た自分の姿をAI でバーチャル試着して見せてくれることです。単に長袖がいいですよじゃなくて、自分が着たらこう見えますよと視覚的に見せてくれるので、朝の意思決定がすごくしやすくなるアイデアですね。実装の構成としては、フロントエンドをリアクトネイティブ、 バックエンドを Node.js で分けています。ユーザーが都市名を入力すると、その場所の天気情報を取得して、シンプルなルールベースでカジュアル、アウター必要、フォーマルよりなどの服装カテゴリーを決める仕組み。その上で、ユーザーの顔写真や体型情報などをもとに、UCAM という API を使ってバーチャル試着の画像を生成します。開発の過程では、API ごとに仕様が違ったり、画像のサイズやフォーマットの要件が細かかったり、処理が終わるまでポーリングで待たなきゃいけなかったりと、技術的な課題が山ほどあったそうです。そこで筆者は、とにかく処理の役割をしっかり分けることを意識して、天気取得、服装判定、画像生成、それぞれをきちんとモジュール化して、どこで問題が起きているのかデバッグしやすいように設計したと振り返っています。メッセージとして強調されているのは、ただ API を呼ぶだけでは価値にはならないということ。ハッカソンのような場では特に革新性と本当に存在する悩み、この2つを両立させるコンセプト設計が大事だとしています。そのためにはまず自分や身の回りの人が実際に何に困っているのかからスタートして、完璧じゃなくてもいいからとにかくプロトタイプとして形にしてみる。それが結果的にアイデアを育てる一番の近道だと筆者は主張しています。ハッカソンに出てみたい方や新規プロダクトのアイデアを考えたい方にはかなり刺さる内容だと思います。3つ目の記事です。こちらは AI を使ったスライド作成の実践的なコツをまとめた Tips 系の記事になっています。話のポイントは、いきなり AI にスライド作ってとまむ投げしないというところです。そうではなくて、構成、見た目、仕上げという3つのフェーズに分けて、それぞれに合った AI の役割を割り振ることで、社内でちゃんと使えるレベルの資料を安定した品質で作れるようにしようという提案になっています。まず最初のフェーズは構成。ここではコーデックスに対してスライドの目的、想定している読者、伝えたいメッセージ、これらをしっかり入力した上で5枚構成のアウトラインを作ってとお願いするという流れです。コーデックスには各ページのタイトルとそのページで伝えるべき一番大事なメッセージを出してもらいます。それを人間がチェックして、この順番で伝えるのでいいか、抜けている論点がないかを確認しながら構成を固めていきます。次のフェーズは見た目。ここがちょっと工夫ポイントで、まず社内で使っているデザインルールをマークダウン形式でプレゼンテーションスタイルガイドとしてまとめ直すんですね。色使い、フォント、余白の取り方、レイアウトのパターン、避けたい表現や NG ワードなど社内ルールをテキストとして整理しておきます。その上でこのスタイルガイドをもとに画像生成 AI に渡すプロンプトをコーデックスに書かせるという流れをとっています。このプロンプトを GPT イメージ2のような画像生成モデルに渡して、5枚分のスライドのサムネイルを一覧で生成してもらう。ここでは文字の正確さはそこまで気にせずに、全体のトーンやレイアウト、雰囲気がイメージと合っているかを早い段階で確認することを重視しています。最後のフェーズが仕上げです。コーデックスのプレゼンテーションスキルを使って決めたスライド構成、スタイルガイドのマークダウン、画像イメージの情報、この3つを入力にして編集可能なパワーポイントファイルを生成させます。最終的には人間がメッセージの細かい表現やレイアウトの微調整を行って完成させるという形ですね。こうやって役割分担をはっきりさせることで、社内の POC 説明用スライドとか勉強会の資料とかにもそのまま流用しやすくなるし、誰が作っても大きくブレないクオリティを目指せるというのがこの記事のポイントになっています。AI に全部やらせるではなく、AI をうまくチームメイトとして使う という感じのワークフローで、すぐ実践できそうな Tips がまとまっています。4つ目の記事です。ここからはちょっとマニアックで面白い話題。 The JavaScript で日本語の識別子に中点を使ったら Node.js では動くのに Dino ではエラーになったという事例から、ユニコードの歴史にまで踏み込んで解説している記事です。まず前提として、 JavaScript で変数名や関数名などの識別子に使える文字はユニコードで定義されている ID Start と ID Continue というカテゴリーに基づいて決まっています。日本語のひらがなやカタカナもこの分類に入っているので識別子に使えるんですが、中点についてはちょっと特殊な歴史があるんですね。もともと中点は ID Continue の方に入っていて、識別子の途中に使える扱いでした。ところがユニコードのバージョン 4.1 のタイミングで誤ってこのカテゴリーから外されてしまいます。そしてなんとその誤りが18年間も放置されたままになって、ようやくユニコード 15.1 で復帰するというかなり珍しい経緯をたどっています。これが何を引き起こすかというと、 TypeScript や JavaScript ランタイムがどのバージョンのユニコードに対応しているかによって中点を識別子に使えるかどうかがバラバラになるんですね。 TypeScript はバージョン 5.5 からユニコード15.1 に対応したので、中点を識別子に使えるようになりました。 Node.js やブラウザもそれぞれ内部で使っているユニコードテーブルが新しければ使えるし、古ければ使えないという状態になっています。記事のケースでは、新しめの Node.js では中点入りの識別子が普通に動くのに、Dino ではエラーになるという現象が起きました。調べていくと、 Dino が依存していた Unicode ID Start というライブラリが古くて、さらにそのライブラリ側のパッチで中点をわざわざ除外していたということが分かったそうです。最終的にはこのライブラリのバージョンを上げるだけで問題は解決したというオチなんですが、たどり着くまでがなかなか大変だったと。筆者はこういう歴史的なユニコード周りの事情を人力だけで追いかけるのは本当に骨が折れるけれども、 AI をうまく使って調査を進めたことで短時間で原因の特定と修正案にたどり着けたと振り返っています。 AI は複雑な仕様や長い歴史が絡んでくるような調査作業を助けてくれる実用的な道具になりつつあるという実感を綴っていて、仕様を追いかけるエンジニアにとって心強い話になっています。 JavaScript で日本語の識別子を使っている方や Dino ノードの挙動差に悩んだ経験がある方にはかなり興味深い内容だと思います。そして最後、5つ目の記事です。こちらも Tips 系で、テーマは State Aware Lag という論文をAWS 環境に実装してみた話です。論文 State Aware Lag は、 Lag でマルチホップ質問、つまりいくつかの情報をまたいで考えないと答えにたどり着けない質問に答える時の工夫として、検索結果をそのまま積み上げないというアプローチを提案しています。代わりにワーキングメモリというメモ帳のようなものを用意して、そこに要点だけを整理しながら推論していく仕組みです。基本的な構成としては、リトリバーとジェネレーターは既存のモデルをそのまま使い、エクストラクターという役割だけを学習して、抽出、要約、追記の3つの操作でワーキングメモリを管理します。つまりリトリバーでドキュメントを取ってきて、エクストラクターが関連非関連を判断しつつ、関連部分だけを抜き出してメモ帳に書き込んでいく。ジェネレーターはそのメモ帳を見ながら最終的な回答を組み立てるというイメージですね。記事の筆者はこの仕組みを論文通りに再実装したわけではなくて、エクストラクターをわざわざ学習し直すのをやめて、 その役割をクロードソネット 4.5 にやってもらっています。具体的にはリトリバー、ジェネレーター、ジャッジ、全部をクロードソネット 4.5 で賄って、リトリバー部分だけは Amazon Bedrock Knowledge Bases を使う構成にしています。埋め込みモデルには Titan V2、 ベクトルの保存先には Amazon S3 Vectors を選んで、すべて AWS 上で完結する形ですね。実装のポイントとしては、論文の付録に載っているエクストラクトプロンプトを流用していて、各ドキュメントごとにこの質問に関連しているかどうかと、もし関連していればどの部分が重要かをクロードに判定させた上でワーキングメモリを更新しています。さらに推論のスタイルとして2つのプランナーモードを用意しています。1つはソクラテス式の A1 プラス A5、 もう1つは A1 から A5 までと共有メモリを組み合わせた MCTS モード。これらを Bedrock の Converse API 経由で動かす構成になっているそうです。評価としては小さめのマルチホップ、質問やクロードの事前知識だけでは解けないような架空のエンティティを使った QA、 それからバンブーグルベンチマークの一部でテストしています。するとワーキングメモリをオンにした時には 100% 正解だったのに、メモリ更新やエクストラクターの処理をオフにすると 0% に落ちてしまうというケースが出てきたという結果が報告されています。これは論文の中で主張されていたエクストラクターを外すと性能が崩壊するという話とほぼそのまま対応する挙動になっていて、 AWS 環境でクロードを使った場合でも同じ傾向が確認できたよという再現報告になっていました。ラグを実務で使っていてマルチホップの質問が苦手だなと感じている方や、とりあえず検索結果を全部突っ込んでるけどもっと可視くまとめたいという方にはかなりヒントになる内容だと思います。ということで今日の全キャストでご紹介したのは、まず1つ目、データブリックス発のメタハーネスオムニジェントでマルチエージェントをひとまとめに管理するという話。2つ目が天気とバーチャル試着を組み合わせた服装予報アプリフィットキャストで、本当にある悩みからアイデアを起こそうというハッカソン体験談。3つ目は構成、見た目、仕上げに AI の役割を分担させて安定して使えるスライドを作るためのワークフロー。4つ目が中点一つで挙動が変わるユニコードの歴史と Node.js Dino の違いを AI で調査したお話。そして最後5つ目がステートアウェアラグをクロードと AWS 上に移植してワーキングメモリの効果を検証した Tips 記事でした。気になる記事があった方はぜひショーノートをチェックして元の記事もじっくり読んでみてください。テクニカルな部分や実際のプロンプトの書き方なんかはそちらの方が詳しく載っています。全キャストでは番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストも大歓迎です。日々の開発での気づきやこの記事面白かったよなんて一言でも構いませんので、ぜひ気軽に送ってください。それではそろそろお時間です。今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。